さあ、とっても心身深いお二人が送るセクション8の時間でございます。
はい、お時間です。
はい。私がとっても心身深い第1号の渡辺です。
私がとっても心身深い川崎です。
僕はね、やっぱね、いろいろ信じてるんですよ。今回信じたことをね、もう皆さんに今回はね、紹介したい。きっとね、鍛えれば体が大きくなるってのを信じたんですよ。
おぉ、筋肉は裏切らないってやつ、
ね。うん、筋肉は裏切らない。
うん。
信心深いだろ？
そうね。
さあ、どうなったでしょう、私が。
いや、もう前回さらっと聞いたけど。言っちゃったけど、体重増加したんでしょ？
そうですね。
6キロか7キロぐらい。
そうなんですよ。それを言おうと思ったんだけど、前回さらっと言っちゃったんですよ、私が。ひどいね。何この展開。やめてくださいよ。川崎さんが喋らすような真似するから。先週言っちゃったじゃないですか、オチを。
やっぱりほら、新人深いからさ。ついつい言っちゃうんだよ、その隠さずに。
私ね、分かりましたよ、その鍛えてみて、
うん。
トレーニングも大切だけど、結構食事が大切。今までトレーニングしたけど、こんなに食べてなかったんだけど、食べる量を増やして、計算して、うん、ね、ガツガツいったんですよ。私結構食べるんですよ、元から。
そうね。
うん。
マックとかすごいもんね、あなた食べる量。
だけど、それを、マックとかじゃなくて、タンパク質と炭水化物、この2点が取れるようなもので、油があんまり少ないものをいっぱい食べるようにしたんですよ。
うん。
しかもね、いろいろコツがあってね。さあ、まずね、いろんなこと話しますけど、まあまあまあ、私はね、週に2回プライベートジムに通ってるんですけど、プライベートジムってどんなことすると思いますか？
あれ、週2で行ってんの？増えてんじゃん。
増やしたんですよ。
あ、増やしたの？
うん。いやいや、コロナ禍で行ってなかったから、その分もちょっと追いつこうかなと思って、1年でこれぐらい行くっていう決めてたから、うん、まあまあまあ、その行ってない分は倍のスピードで行こうかなと思って、週2で行ったらね、なんか調子がいい。かけてるお金を想像するとちょっとかけすぎじゃないかなって自分で引くけど家賃ぐらいの値段になってるよね
1ヶ月で、
うん、
家賃ぐらいの値段かけてさ、ちゃんと筋肉その分増えてるんだったら割れ、もうお釣り十分に返ってくるんじゃない？
1回8000円だから7000か、それが8回5万6000だよ。
5万、それ増えた体重とさ、かけた金額あんまりこう割りたくないよね。1キロいくらかって、
プラ
なんかあんま考えたくないよね、それ
プラス飯食いっぱい食ってるからね。
なあ、まあ食費は増えたの？その体質改善っていうか、
プロテインとか買ってるよ。
どれくらい食費増えたの？
もう食費なんて計算したことないか分かんないけど、でも多分増えてることは確かだよ。だって外食がやっぱラーメンみたいなそういう安いとこじゃなくて、いきなりステーキとか言ってる、うん、
いきなりステーキまだあるの？東京
あるある。
こっちいきなり平坦しまくってさ、もうほとんど残ってないんだけど、う
ん、あれだね、三重が先進んでることもあんだね、やっぱね時代先取ってるよそれ。
いきなりステーキのパチモンは増えたよ。
パチモンステーキってやつ、
なんかやっぱりステーキとか
さ、
そういうのいっぱいできてきてるけど、いきなりステーキ。
それでね、トレーニングするとまず俺のやつはね1時間だ。それで
1時間もやんの？
うん。もう手ぶらでいけるんですよ。
服とかは？
レンタル。
それ8000に込みなの？
靴下でもレンタル。
へえ。
短パンと T シャツと靴下にまず着替えて、そして準備体操をして、でマッチョな先生がさあ行きましょうみたいな感じで、まあ、大体最初はスクワットとか、もうそれがね一番嫌なんだけど、重たいスクワットを持ってやるんですけど、さあどうでしょう。川崎さんもやってたよね、いろいろ。
スクワットはまああらかた
結構ね浅めのやつなんだけど、バーベルを持ってスクワットするんですよ。
うんうん、
で最初ね俺はもう本当に力がないから、それこそ20キロとかやって結構まあ90度ぐらいまで膝下げたりとかして、それをね10回3セットとかだとその次の日歩けないっていうぐらいになってたんですよ。
うん、
最近はねやっぱりずっとねやだやだこんなのやだと思いながらも続けてるとね、人間の体の足とかって太くなってくんだね。かれこれ
目に見えてわかるんだ。
ああかれこれね、最初に始めた時は1年前で、途中コロナで空いたりとか最近は週に2回とか言ってるけど、目に見えて俺足太くなったって。昔一番履いてた、あの一番 履いてた中で一番細いジーンズがね普通に入らなくなった。
へえ、いいじゃん。
今じゃもうさ20キロやったら今45キロとかまで上がって50キロぐらいだって、もう5回ぐらいとかみたいな、そういう少ないのもやってみましょうみたいな。どこ目指してんだって話だね。
それはさ、うん、そのトレーナーの先生から聞いてさ、
うん、
こうやっぱこう確実にこうステップアップしてるのか、
全部お任せしてるから、
ものすごく早くスペースなんか何超特急でこう何いろんなこう課題をクリアしてるのか。
いやいや、でも絶対ね、まあ、人並みだと思うんだけど結構厳しくてね、そんなね時々に歩けなくなるぐらいの筋肉痛で追い込まれるんだよね。ちょっとそこまではね、うん、よしてくれって俺が言って、ちょっと仕事に支障が出るからって言って、そこまではやらないようにしてくれたけど、最初のうちなんかそんなもうマジでなんて5分ぐらいで行けるなと思った場所にね、あもう全然歩くなくて10分以上かかって遅刻したことあった筋肉痛すぎて。それでね、まあまずスクワットから入るじゃないですか。まあ次はね、まあベンチとか入るわけですよ。ベンチプレス、カズさんは結構上がりそうだね。
ベンチプレスやったことない。
やったことないの？
ない。
なんかまあとっても胸板熱そうなイメージあるから。
俺ベンチプレスやらないで、何あの腕立て伏せみたいなことをやって
た。ああああ。まあまあまあ結構ね自分の重さもあるしね。だから腕立ての負荷とかも高そうだよね。
なんか。僕ジム行ってたのはさ、
うん、
ちょっと僕の話していい、
うん、
なんか近所のちっちゃなジム行ってたのよ、
うん、
近かったし値段も安かったからって行ったんだけどさ、うん、そこ実はさ日本で超有名なトレーナーの人がやってた店だったの知らないで行って、
うん、
何も知らなかったから言われたままずっとやってたの、
うん、
そしたら1年経ってある時そのトレーナーの人が、
うん、
実はお前が1年間やってたの、うん、素人をやるメニューじゃねえからってえってなって、その実業団とか、うん、そういう人がやる向けのメニューをお前にずっとこっそりやらせてたっていう。
そしてそれをついていったんだ。
負荷は軽かったけどね、あの、うん、内容と濃さは同じで負荷はその実業団の人より軽かったけど、
うん、
素人がやるやつじゃないって言われて。
もうだからそういうなんか、もうだってもう数ね、なんか山本虎鉄さんみたいな感じだもん。
山本虎鉄さんが分かんないけど、それはどういうこと？すごいって意
味？プロレスラーの、まあよく審判とかやって
た人。はいはいはい、
はい。そんな体型してるじゃん。
そうだから変な筋肉するじゃん。
なんかね、レスラーっぽい体型だよね、割とね。
で、時たま、その実業団の人とかとガチンコ勝負する。うんたまに勝つの俺が
どういう勝負するの？
ん？そっちは知らないけど、こっちはさ、そのインターバルトレーニングだったのよ。何秒間な、
うん、
やこのトレーニングをやって何秒休んで、うん、次に 何秒間これをやっていくってね、永遠繰り返すの。
最近流行ってるヒートトレーニングじゃなくて、
ヒートトレーニングと言わなかったな。ヒートトレーニングって何？
HIIT とか書いてさ、なんかここでさあとかやって、なんか腕立てやってみたいな、それでまた30秒休んでとかやって、そういうのずっと繰り返してる。
ああ多分そんな感じ。全部で15分で、
うん、
その間何秒やって何秒休んで、
ああじゃあじゃあ
するかっていうのを回していくみたいな感じだった。
じゃあそれじゃない、ヒートトレーニングとかいうやつじゃない？
で それでそのー最大限負荷をかけようと思ったら一番綺麗なフォームじゃないと負荷かけられないの、
うん、
っていうのがあって僕はそのフォームがやたら綺麗だったでフォーム対決で勝負とかってやると僕勝ってた。
すごいじゃん。実業団入った方が良かったでしょ。
いやでもなんかこう、うん、瞬発力で勝負すると僕いつも負けてたから。
なるほどね。
テクニカルで勝ってあの力技で負けるっていうのはずっと永遠やってた。
まあまあまあ君の人生そのものだね。
そうそのもの。でそんなテクニカルも丁寧に教えたわけじゃないって言われたんだけど、
うん、
なんか知んねえけどお前できてるって言われ
てさすがだよ。俺全然そんなんじゃなかった。俺全然ダメでダメでもう嫌だってもうできませんとかそんなことばっかり言ってたのに。でも続けてると力がついてくんだよ。
うん、俺知らなかったから、うん、ジムってこういうもんなんだと思いながらやってたから。
まあっていうかあれだよね、潜在的に俺とカズだったらカズの方が筋肉つきそうなタイプだよね。
筋肉質ってわけでもないらしいけどね。
だけどなんかこうなんかねつきそうな感じがする。俺はどっちかというとガリガリタイプというかさ。
性格的にはむくって言われた。トレーニングは
うーん
コツコツやるからって。
どうボディービルダーとか始めたらもう心筋梗塞なくなるんじゃない。
いやボディービルダーはボディービルダーであれで心臓を壊すと思うよ。
あそっか
過酷な生活は細マッチョぐらいが一番いい
まあそれでまあ僕はそうやってやっていろいろやってても大体重くなってくるなっていうね。そのさっきの話に戻ると、うん、ウェイトがね重くなってくるわけですよ。
重いどころじゃない倍以上でしょ。
そうそうそう。だからねそういうことで、成長してると思ったんだけど、
うん、
やっぱりねそれの時はやっぱりねでもやめたいなと思うようなぐらいにねやっぱりトレーニング終わった後眠たくなったりとかね翌日とかもねやたら眠かったりとかするんですよ。
あれさっさと寝た方が筋肉痛治るよ。
いやいやそうだけどやることもあったりするからさ、
うん、
いや辛いなと思ってたんだけど食事をね変えてみたんですよ。それだけでだいぶマシになった。
変えるっていうのは何。
まずねトレーニング終わった後なんかプロテインをなんかサクって飲んだぐらいしかやってなかったんだけど、
うん、
糖質をねなんか体重が例えば70キロだったらなんか 70g とかさなんかそれぐらい取るみたいなのがあるから俺は60ちょっとぐらいだったからまあコンビニ行って糖質取れそうなものを買ってきてでプロテインと一緒にとりあえず1時間以内に飲む。そして、うん、それが終わった後にちゃんと食事を1回取るとかするとさやっぱ体に栄養が回るのか、なんか低血糖とかで眠くなってたのかなと思うぐらいに、それしっかり食べたら、ね、眠くなくなって、さらに筋肉の量がね、すげえ増えたんだよ。それを理解してからね、週に2回そんなことしてるわけで、なんか一気にね、筋肉がドコドコドコドコってつい効き始めてね、俺はどこに向かってんだってぐらいになんか、びっくりするぐらい筋肉がつき始めたんですよ。なんかトレーニング後、俺は60ちょっとだから、あの、体重がね、今は68まで来たけど。だから、最初はですね。まあ、コンビニで、脂肪が入ってなくて炭水化物、うん、要するに糖質だけでいいから、取りなさいって言うから、何があるかなって見たら、まあ、羊羹。
あと、はいはいはい、
金つばとかさ、和菓子が良くてさ。
うん。
それで、だいたい、ね、この間もなんか、ね、金つばと羊羹と2つ食べてちょうど70ぐらいで、それに、10g の糖質が入ってるプロテインとか飲んだらさ、やっぱ案の定すごいハードだったけど、その後、そんな倒れるような眠気にはならずにうまくできて、それで終わった後に、あれだね、鶏のうどんとかで、納豆とか入れて、鶏もね、そのなんか油じゃなくて煮た鶏だから少なくて、その食べて、すぐお腹空いちゃったりとかして、その翌日とかもね、人と一緒にカレーを食べたんだけど、
うん、
2時間もしないうちにもうお腹が空いてきて、なんかわもうお腹好きすぎるっつってまた食べたりとかして、なんかそういう感じでね、逆に食欲も増進されて、俺このままあれ太っちゃうのって思うぐらいなんかすごい体重が上がって筋肉もついてんだけどちょっと怖いんですよっていうお話。
え、体脂肪とかは変わってないんでしょ。
体脂肪はね若干増えるっていうふうに言われて、やっぱり筋肉がつくと、うん、筋肉だけつくのは難しいから、だから20を超えないようにしてくださいって言って、まあ今だいたい14とか15とか、それぐらいかな。
でもそれだけでも、だって何、6キロ7キロ太ってるんでしょ、うん、体重だけで言ったら。
うん。
ほんじゃすごいじゃん、ほぼ筋肉じゃん。
でも昔ほら 10% ちょっとぐらいだったかね、体脂肪率が。
そんな低かったの、うん、病気じゃん、それはそれで病気じゃんよ。
その昔はあれだよ、もう 7% とかの時代があったからね。
昔っていつ、俺と知り合う前、
その調子合うちょっと前ぐらいかな。
そうなんだ、うん、
その時俺は思った、
病気じゃんよ
俺の体脂肪率一郎と一緒だと思ったんだ。
7% とかだったらさ、それこそね、試合直前のボクサーとかそんな感じじゃない。
そうそうそうそう、だから別に何もしないけど腹筋とか割れてるから
ボクシング出るんじゃん大会出るんじゃん。
いけても、でも弱すぎでしょ、 軽いんだから
いや向こうはさ、絶食してさ、うん、体重落としてるのとさ、普段通りで体重落としてるのとさ、その辺のポテンシャルあるんじゃない。
口論とかぐらいにさせてくれよって話だよね亀田の
口論するのに体脂肪落とすのまず笑えるよ
亀田の親父とかさ、ヤクミツルと戦ったけどあんな感じで、俺も口論なら賛成するよっていちいち体脂肪率落とし、体重計乗ってね、階級制とか
言って体重 階級制の口論
何の意味もない、なんでそんな、なんで階級制にするんだってとこでまず口論が生まれそうだもん
それちょっといつかセクション8でやろうよ
そしたら
体重落とすから
さ、そしたらさ、カズと同じ階級で戦わないと、俺が重くなるかカズが軽くなるかしないと同じ階級戦えないよ
いやいやほらやっぱ言うてもさ、俺真の像に問題を一時期抱えてた男だからさ、落としたいのよ。
それかもう50キロ以上みんなヘビ級にしちゃうか
ルールを変えるね。いやいや、じゃあ俺体重落とすからさ、うん、その口論しようぜ階級別
まあそんなわけでやっぱね、よくね、トレーニングは、トレーニングのやり方とかいろいろあるけど、かなりね、食事が8割ぐらいかなみたいな、そんな感じがして今びっくりしてるところ。
でも今の話聞いてるとさ、ご飯食べることにしんどさは感じてないよね、うん、
いやむしろ空腹の方に、
しんどい、
空腹の方にしんどいと思う時があるぐらい、食べることはしんどくないね。
それいいじゃん、よく言うけど、なんか食べるのしんどくて、
うん、
ね、体重増やせないとかって話よく聞くからさ。
だからね、そこにポテンシャルを感じるけど、バックバック食べようと思って食べれるから、だから結構太ったりするのかなと思って怖えなと
思って太りたいんじゃないの。
いやそうだけ
どっちなの、
脂肪だけで太ったら嫌だなと思ってさ
まあその辺は毎日体重計乗っときゃなんとか分かるじゃない、
筋肉が、筋肉がついたとは言ってもさ、橋本真也みたいな体型とかになったらそれはそんなに嬉しくないんだよね俺の中
で。なんでプロレス好きなんじゃないの。
いやだけどちょっと同じプロレスラーでもちょっと橋本真也みたいな体型はちょっとなと思う。
あれ理想的な体型じゃないの、昔のプロレスの理想型じゃないのあれって。今流行りは違うの。
いやでもほら稲木さんとかもうちょっと昔だって言ったってもうちょっと筋骨隆々な感じだったじゃん。
猪木さんが誰だか分かんないけど筋骨隆々の人いるよね。
アントニオ猪木知らないんだ。
あ、猪木って言ったの今、
うん、
あ、猪木は知ってる。
猪木知らないってびっくりしたけど、やっぱさすがに知ってるよね。猪木さんだってね、そんな脂肪みたいなあんまないじゃん。
ない。
だからああいうね、ああいう体になって
きて、 あっち系は憧れてる。
あっち系に行きたいなと、別に橋本真也の体になろうとは思ってるわけじゃなかったんだけど。だってカズは橋本真也系に行こうと思って行けるんじゃない？
いや、あの筋肉量を維持して太るんでしょ？俺相当大変だぜ。それこそ痩せんじゃない？同じようなさ筋トレメニューやってたらさ、俺多分痩せるぜ。
ああ、そういうことか。じゃあ相当食ってんだね。ああいう人たちは
食ってんじゃない。
プロレス
意外とそんなに筋トレやってないか、どっちかで。
プロレスラーとかね、朝ホテルのビュッフェとか行くとね、6時から9時までですって言ったら6時にやってきて9時まで食い続ける人がいるとか言って。
そりゃだってなんか半分食うのが仕事じゃん多分
ね。ホテルだってそれもう出禁にしようかなって迷うぐらいだろうね。
有名なレスラーだったらね、
うん、
赤字覚悟で受け入れるしかないけど、ド新人だってするんじゃない何もメリットねえし、そんな
まあね。
え、その、
うん、
ヨータはの最終的な目標っていうのはどういうふうに設定してる
んですか？今回ですね、セクション8でそれをね、カズさんに聞きたかったの。なんかトレーナーとかもどんどん行きましょう、うん、どんどん行きましょうって言うのよ。
うん。
で、その人はめちゃくちゃ筋肉がある人で、
うん、
身長はね、低いのよ。160前半ぐらい。うん、だけど、
俺と変わんないじゃん。
うん、だけど、80後半ぐらいのマッチョな。だから身長が、あれだ、俺だがね、177だったら、ね、それこそプラス10っていう感覚で、あの100、要するに90キロぐらいまでいけるみたいなさ、別に行っても大丈夫ですよみたいなこと言うんだけど、そんなに行きますっていう。
90まで行くの？90まで行けるの？
あれ90まで体重上げたら人変わっちゃうよね。
あ、身長いくつだっけ？
77。あ、177ね。
あ、じゃあ90ってそれこそあれじゃないの、いわゆるマッチョっていう感じになるんじゃない？
いわゆるマッチョぐらいで止まってるかな、そこだと。レスラーまではいかないか。
もっと177で90っつったらマッチョで止まるんじゃない？ゴリマッチョはいかないんじゃないかな。
あ、そっかそっか、それぐらいだったらじゃあ90ぐらい目指したらいいのかな。
いや、ゴリマッチョになるのかな。
重心サンダーライガーが身長170で100キロぐらいらしい。
それ知らないんだけど、その人何、どんな感じなの？マッチョなの？ゴリマッチョなの？
あの、わかんない、全身コスチュームだから
参考にならない人の名前あげないでよ、全然わかんないじゃん
全部コスチュームだから、で出てるの手首より先だけだからちょっとわかんないよ。でもまあ体は太いよ。あとは
まあ、よく言うのはさ、ちょっと古いけどさ、うん、身長から100引いた数がちょうどいいって言うじゃん。
うん、
だまあ77キロぐらいまでだったらいけんじゃない。あと
100引いてないじゃん。
ん？ 177 でしょ。
うん、
177キロぐらい。
ああ、すごいね。じゃああと10キロか。怖いな、なんか上げるのは簡単だけど下げるの難しそうだなと思って。
筋肉だったら下げるのあっという間だよ、運動したかったらいいんだもん。
でも脂肪が残りそうじゃん。
脂肪をつけずにその体重上げてったらさ、食生活普通に戻したら下がるんじゃない、
うん、戻せんの？
いや、そこは自分の意思だよ、何そんなの俺に確認しないで
そうか、そこはカズに聞いてもしょうがないか。まあそれが不安でね。いや結構ね、人間の体ってこんなに半年ぐらいですぐ10キロとか太るんだと思ってびっくりした。
あと俺たちさ、うん、そろそろ年を考えないといけない時期にもう達してるからさ、
うんうんうん、
ね、今まで通りに食ってたらすぐ太るから。
いや、それもあってね、だから筋肉つけようかなってもあるんだよ。いつまでもひょろいじゃない、しょうがないからね。
じゃその辺を考えて、でも10キロ増やすっつったら大概だよ、多分そこまでいかないんじゃない。
プラス10キロ、
そうか、いける？
そうか、いけないか。いや、わかんないけど、今のペースでいったらいっちゃうなと思っただけ。
そんな過酷に熱心にあなた続けられるのっていう一個の疑問があるけど。
そうね、
続けそうなの？週2ペースでの。
いやいや、週2ペースはね、ちょっと早速もう来週から頓挫するけど、ちょっと年末に向けて忙しくなるから。
うん、
でももしかしたら食事のペースだけは残るかもしれないね。
そう考えるとさ、
うん、
怖いね。
カズに痩せたらとか言っときながら、もう1年後なんかお前の方が太ってんじゃねえかよって言われちゃうかもしれないけど。
どうすんの俺、あのダイエット企画多分始めるだろうけど、
うん、
逆転したらどうすんの。もういたたまれなくなってさ、お互い何も触れられないよ、お互いの体重に。
そしたらあれだよ、俺が2代目カズになるから、君が2代目渡辺になってよ
毒舌キャラになるの。
そうそうそう複雑だなそれ。
渡辺さん映画ばっか見るんでしょ。
そうそうそうだから違うよとか言って、これが IMAX がさとか言えばいいでしょ俺が。
そうそうそうそう、 IMAX なんて嫌だよって、感染リスク考えるよって言うんでしょ。
まあだからね、まあ皆さんね、あの巷ではね、こうダイエットダイエットって痩せる方向にいるかもしれないけど、まあ結構こう実は体重上げてみたいって人もいるのかもしれないけど、それは本気になってまあ適当にね通ってるつもりでもトレーナーさえついてればやってくださいって言ってやるきゃなくなるから、でそこに遅れないようにさえすればどんどんどんどんやって、結果的に10キロぐらいすぐ増えますということが分かりました。まあだから川崎さんもね、
うん、
痩せすぎたなと思ったら増やしてみるのもいいんじゃないでしょうか。
いや痩せすぎたって言ってみたいよ言いたいよ、言わしてよ俺に
痩せすぎたなとか言って、もう55キロだよなんて、そんなことになったらちょっと増やしてみんなもいいんじゃないでしょうか。
ちょっとさ、その今、うん、僕の今のさ仕事のスケジュール考えると準備行く時間ないんだって土日しかないの今。24時間のジムに行けばいいじゃんって話になるけど、
うんうんうん、
近所になくてさ、
うん、
職場の近くにあるのよ、24時間のジム、
うん、
そこを契約するか、もう土日にさ、あの市営のジムあるじゃん、四日市がやってるジムあるんだけどさ、うん、そこに通うか、俺それしかないんだよ。
まず、あ、自宅で筋トレかね。
まあ、ね、自宅ね、あうち駐車場あるじゃん隣に、
うん、
見た
いやなんか
駐車場があるんだけど、うん、まあそこで筋トレするか。
ね、普通にスクワットとさ腕立てと懸垂、この3つやれば結構太くなるらしいから。
懸垂俺ダメなんだよね。
あ、いいのが通販で売ってるよ
懸垂のあれ。
うん、もう名前がねか数にぴったり、ドアのとこにつけて引っ張って懸垂できるの。
あ、うちダメなんだよそういうドアないの。
いやなんか別にドアっていうかそういうヘリにつけるだけだからどこでもできるとは思うけど、これ見てほしいんだけど、名前がねすごい数にぴったり、懸垂マシーンどこでもマッチョ。
いやぴったりなの
いやいやそのあれでしょ、会社でやってもいいのかもしれないし家でもやってもいいのかもしれないし、忙しくて場所が忙しくて鍛えられないんでしょ、なかなか
なかなか、
そういう人が使うにはぴったりじゃん、どこでもマッチョすいませんここでもマッチョさせてくださいって、すいませんここでもマッチョにさせてくださいって、ドアさえあればどこでもマッチョなんでしょ。
職場でやる？俺なんか気にしなくていいよってすげえ優しく言われそうなんだよね。
まあでも体重がある人の懸垂は結構大変だと思うな。
もともとさ僕あの何背中広背筋だっけ、懸垂で使う筋肉、うん、あそこがないのよ。
ないってことないでしょ、弱めなの。
うん、だからすげえハンデを抱えつつも懸垂やんといけないんだ
よ。まあでもそこができたら完璧な山本小鉄完成かもしれない。
懸垂の補助ツールなら持ってる俺。
ゴム、
うん、あれ引っ掛けてなんか鉄棒とかで。
結構やってんじゃん。
いややったのよジムで。
まあだからまあ次会うときは多分なんかお互いプロレスラーみたいな体になってると思うよ。
お互い？なんで？俺は下がるんじゃないの？
いや下がって下がってまた。筋肉もつくでしょ。
脂肪も下げたいの私は。僕
いや脂肪下げ。
脂肪と筋肉ともじゃないから。
脂肪下げ。いや脂肪下がって筋肉が残ったりとかするとなんかねレスラーっぽい体験になってるかもしれないでしょ。
いや細マッチョが俺の希望なんだって。なんでそんなレスラー寄りに行くの？
おいおらとか言いながら二人で口論しちゃうかもしれないでしょ。
椅子投げるの一回やってみたいね。
椅子でぶったたいとかしてああとかやって。で。毒切りとか入ったりするんでしょ
毒切りやったらお互いブチ切れるよね、汚ねんだよってマジ切れするやつじゃん、ね、
コロナ禍で毒切りってなんだよってでマジ切れして椅子で叩いたりとかして、まあ
一応あれだ、排除してさ、アルコール度数高いお酒まくんでしょ
目がやられるよね本当にね
そういう問題じゃねえんだよ
完全にもう垂直直下式ブレインバスターやらせてもらう。そしたら
何だっけ、水平チョップだっけ、
逆水平チョップ、
逆水平チョップやるしかないよ。
そう ね。じゃあ俺のプロレス愛珍しく語ったよね。カズが一番好きなプロレスは誰？
だから俺これ知らないんだ。
一人も知らないの。
長州小力が流行った時は、うん、長州力っているんだなって思ってそういうレベル俺。橋本も長州小力で知ったって感じ。
ああ、もう死んじゃったけどね橋本はね。
でアントニオ猪木とジャイアントババはあまりにも有名すぎるからさすがに知ってる、
うんうん、長野も知ってたじゃんさっき。
長野もなんか有名じゃん、
うんうん、
だからバラエティ出る人は知ってる、
うんうんうん、
でそれ以外のバラエティ出ないとか何その正統派っていうの、
うん、
武闘派っていうの人たちは全然わかんない。
柴田は
柴田って YouTuber じゃないの？
プロレスリング柴田って言ってる。
あれほんあの人本当にプロレスラーなの？
でもやっぱりレベルが全然違うだろうね。芝居の動きとか見ててもああこれがアマチュアに気が生えたみたいなプロレスラーなのかみたいなそんな感じがしちゃう。
あれはプロレスラーカウントはしないんじゃないの？
いやと本人プロレスラーって名乗ってるけどね。まあまあまあ
本人
あれですよ、その辺のインプロ劇団が役者って名乗ってるみたいなもんですよ
まあ言ったもん勝ちみたいなとこね、
うん、ね、まあまあじゃあカズは全然あれだね、このあの車の話以来知らなかったんだね。
えじゃあなんかさ、
うん、
今プロレスの公共どうなってるかわからないけどさ、うん、なんか大きいのとか あるんだったらちょっと一緒に行こうよ、連れてってよ。
俺はね公共でその場で見るのは怖いから見ないの。
なんなんだよ見ないの？
動画で見るのは好きだから。
あもう収録済みのを見るの？
そう、その実況解説があってでいいとこのシーンがちょっと編集されてたりとかしてちょっと怖いじゃん間近で見ると。
いや知らないよ、なんだよ。プロレース好きな人ってそういうの好きなんじゃないの？そういう怖さ求めてんじゃないの？
いや俺は安全なとこで見たいね。まあまあそんな。
それで怖いってどういう意味？自分のとこに椅子飛んでこなかった話？それとも怪我したら目の前で。
まあまあまあそう、あのちいや自分のとこにいたらかぶりつきみたいなのでしか見たく、なんかでかいモニターで見るの遠くだと。
はい、はいはいはい。
人があまりにもあれ遠くだからいるなとは思うけど、そのでかいモニターで見るぐらいだったら家で見たいなと思うし、でもかぶりつきの席っていうと結構なんか物が飛んできたりとか危ない感じがするから、
うん、
なんか落ち着いてみたい動画でって思っちゃう。
じゃあそのおすすめの動画あるんだったら教えてよ。
うんうんうん、じゃあ次カズさんにおすすめのこの技はすごいっていうのね見せる会をしましょうか。
おじゃあお願いお願い。
カズもねなんかいろいろくすぶってるけどもしかしたらもうプロレスになるわって言い出すかもわかんないよそれみたいな
やっと転職したのに、うん、また職を辞めるの
最後にねちょっと俺が気に入ってるプロレスラーモノマネの神奈月さんってのネタをね紹介して終わりにしときますよ。
はいはい。
神奈月さんの、ね、モノマネはねすごい。前田明っていうプロレスラーがいるのね、元知ってるかな名前だけは。
神奈月は知ってるけどそのプロレスラーは知らないな。
190いくつぐらいあってすごいこわもてでなんかとにかく、まあ、関西弁で怖い感じなのよ、
うん、
で流行りの YouTube とかもやっててさ、
うん
でぼったくりバーとかに行ったりとかもするような YouTuber っぽいことやってるわけでそのぼったくりバーでねさすげえんだよ。最後ね前ねなんか上のもん呼んできますみたいなこと言われちゃうぼったくりバーって、
うん、
そんな瞬間にああみたいななめてんの、
うん、
上のもんとかもう一番上を呼んでこいって言って、
うん、
って言った時になんかもたもたもたして何もたもたしてんねみたいな全部呼べよ全部上の門から下の門までとか言って、
うん、
それなかなかそんな人いないよねと思って全部呼べ全部とか言って全部全部全部倒すからみたいな感じで全然呼べとかやばいよね。190195とかあってさ100何キロとかある人がさ上の門呼びますとか言ってるあんちゃん全員呼べとか言ってまあそんな人でその人のモノマネが神奈月さんすごい上手くてしかもネタがね浦島太郎とかの朗読なの。
はあはあはあ。
でその前田さんっていうのは あれアウトサイダーっていうようなやつを立ち上げて、その少年行った少年とかそういうところを立ち直らせるためのリングみたいな、そういうのを作って、そっから最近 YouTuber としても活躍した朝倉未来とかの朝倉兄弟と出てきてるわけよ。
へ
ー、そういうのを作ったプロモーターとしても優れてるプロレスラーなんだけど、その人の喋り方が結構なんか滑舌がちょっと甘めの早口関西弁みたいな感じで、僕ね、なんとかなんだろうねとかいう、そういう感じの、そう、ちょっとそういう感じだから、浦島太郎、その人の口調で、ちょっと俺が緩くものまねすると、なんか、昔々あるところに、浦島太郎という青年がいたんだよね、なんて、そういう感じで。このね、青年がね、とかやって、浜辺を歩いていたらね、とかって、亀がいじめられていたんだよね、なんて。これはまさにストリートファイトだね、とか言ってさ。こういうねストリートファイトをやってる子はね、もっとね、まさにね、まさにアウトサイド出たらいいんだよなんて朝倉兄弟もみんなそこから這い上がってきたんだみたいな、そういうちょっと浦島太郎に自治プロレスの自分の身の上話を加えるっていうネタがあって、これは面白い。前田明のチャンネルを見てから見てほしいってぐらい喋り方がそっくりとか、そのなんていうかテンポとかどもり方とか含めてそんな亀のいじめに対して、これストリートファイトやね
一方的なやつのもストリートファイトに入るの、ね、
分かんないけどねそれ衝撃のネタだったよもう俺は
前田さんね、
そう、世の中が鬼滅の刃にどんなにハマろうとも神奈月チャンネルだな俺はって思った。
いやいやいや、俺昨日鬼滅の刃2回目見に行ったんだそういうこと言わないで
いやでも好みがあったっていいでしょ俺になって鬼滅の刃より神奈月チャンネルわーわー言っておりますがお時間の時間でございます
はい、お時間です。
お時間の時間って言っちゃったよもう本当にまあまあまあそんな感じで、どう、俺のマニアック振りが発揮した
今回プロレス界だったの、トレーニング界だったの、
トレーニング界
どっちかわからないマニアックさすげえ発揮できたね。
筋肉界って言ってくれる、
あ、筋肉界ね、
うん、ふわっとね。俺も人生ちょっと後悔したら、作家とかやってる場合じゃなかったの、本当はプロレスやったかった。でも身長足りないな。
でも最近の殴りだとさ、身長低いレスラーもいるんでしょ、うん、
ああだからあれだよ、ジュニアとかはいるよ。昔からタイガーマスクとか身長低いから、重心サンダーライガーとか。
タイガーマスク身長低いの？
うん、低いよ。100
でかいじゃないのあいつ。
うん？175とかぐらいじゃない？
あ、何？180、190ないの？
あのね、素ばし
アニメのイメージ？
いや、素早い動きをする人はちっちゃいのよ。
はあ。
やっぱ190の人とかがそんなすごいね、なんか空中殺法みたいなあんまやる人は少ない。そうしたら、うん、そうしたらパワーでこう、来るね。で、割とちっちゃめの人はもうすごい空中戦の飛んだり、くるくるくる回ったりとか、そういう感じが多い。で、一応ジュニアっていうのがあって、そう、あんまりヘビ級とは差があって、その空中殺法系の人ってやる。で、だけど、まあ、タイガーマスクとかライガーとかはヘビーとも戦ったりするという、ちょっとそういうとこがあるね。まあ、なんかプロレス界になっちゃったね、今日ね。
じゃあちょっと最後軌道修正しようよ。亮太はじゃあ、あと10キロ筋肉つけるっていうのを今後の目標にしようよ。
次会ったらびっくりするだろうね、そんな体重でね。
で僕は次10キロ脂肪を落とすっていうのを目標にする
から、うん、次ってどういうこと？
次会う時まで。
ああ、
会うの当分会わないでしょ。
あ、
来週とか会おうって言わないでね
今から見に行くわみたいな話。
そうそうそう、
GoTo 使うから
開けるって GoTo 使って当分会う予定ないだろうから、
うんうんうん、
まあ、年末年始会うかもしれないけど、
うん、じゃあその頃までに10キロ。
いやきついな、あと2ヶ月で10キロはきついな。
でも本当お互い見違えるだろうね。
分かんないじゃない
俺ちょっと怖くなんない？そしたら
着てる服が変わるだろうからさ、多分10キロ増えたら、
うんうんうん、
もう今の服全部着れないじゃん、
うん、
なんかその時に亮太がどういう服を揃えるかによって怖いか怖くないかが決まりそうな気がする。
今の服は服の雰囲気でそのままサイズが大きいの買ったら、
怖い怖い
何今の服俺そんな怖いの着てる？そんなことないだろ別に。
いやだからうさんくさい服っていう俺のイメージね、りょうちゃんの今着てる服は、
は
あ、でうさんくささにマッチョ感がつくと、はあ、もううさんくさいが消えて怖いってな
る。失礼だね君ね結構高い服なんだよ。まあまあしょうがないね。
別に俺が痩せたとしてもさ、
うん、
あんま変わんないでしょ。怖いと思う。
もうちょっとボロボロの服着んのよせよって話になる
よ、ね、それは体型関係ないじゃん。
もう痩せてボロボロって着たらなんかもうひもじいなみたいになっちゃうい
やさすがに痩せたら服そんなあれかな。
痩せてブカブカのボロボロとか着てたら、もう勘弁してくれよって話、もうちょっとしっかりしろよって話になっちゃう。
今そのルータが言ってるさ、うん、ボロボロの服着てるんだけどさ、キャップの
なんかボロボロのカーディガンだったりさ、
気に入ってんだよなこれ。
ボロボロのカーディガンだったり、ボロボロのなんかコートだったりさ、なんでそんなボロボロなのみたいな。物事にも最初はあったんだろうから、パリッとしてる瞬間もあったんだろうけどねみたいな。
だスーツ買うよ。
ああ。
スーツピリッと着て、
うん、
会いに行くよ。
ぜひそうしてください。まあそんなわけでお時間でございます。
はい、お時間です。
我々もね、いろいろね、体型からしてセクション8のために進化していきましょうっていう回ですね。皆さんに伝わるかどうかは全く分かりませんが。
いやもう伝わらなくていいの、だから自己満足だからポッドキャストやってて体型痛なの自己満足だから自己満足でいいじゃん。
わかりました、じゃあ自己満足でいいということでね。さあ皆さんもね、体型変えてみてくださいということで、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。